説教選択の時、小宮山剛牧師。
本日は母の日であります。母の日は教会から始まった行事であります。先ほど歌いました賛美歌510番、毎年この母の日に歌っていただいているわけですが、この賛美歌を歌いますと、私が新学生時代に通っておりました三鷹教会で、あるご婦人がいつもこの歌を歌っていたことを思い出します。そしてその人はこの歌詞の通り、いつも自分の子供が教会につながるように祈っていました。まあ、母の日に歌っておりますが、この510番の歌詞はお母さんありがとうという歌詞ではないわけです。我が子の救いのために涙を流して祈る母の心境を歌った歌であります。ですから、このもっと広く言えば、この賛美歌は私たちすべてのキリスト信徒に対して、家族のために、愛する者のために、そして隣人の救いのために、またさらにはこの世界の人々の救いのために祈れと、そういう歌であるわけであります。さて、今日はそのように母の日であるわけですが、聖書箇所はイエス様の母マリア様ではなくて、地上における父となったヨセフのお話であります。この箇所はクリスマスを前にしてアドベントの時に読まれたりする箇所であります。イエス様がお生まれになる前、体内に宿られたことを天使が告げるという、そういう出来事によって、ルカによる福音書はマリアへの受胎告知を書いています。それにいたしまして、こちらの今日読んだマタイによる福音書はヨセフへの天使の告知を書いております。で、このマタイ福音書とルカ福音書、ルカはマリアへの受胎告知、マタイ福音書はヨセフへの告知を書いているわけですが、この2つを見ますと、比べますとですね、圧倒的にルカによる福音書のマリアへの受胎告知が有名であります。西洋の歴史的に有名な画家が描いた絵を見ましても、マリアへの受胎告知を描いた絵は、たくさんあるわけなんですね。例えばこれはちょっと見にくいですけども、15世紀のフラ・アンジェリコが描いた絵であります。他にももちろんこのレオナルド・ダ・ヴィンチ、あるいはこのボッティチェリ、あるいは、エル・グレコですね。こちらエル・グレコでありますが、エル・グレコもフラ・アンジェリコも他にも受胎告知の絵を描いておりまして、そうそうたる画家が、何人もがこのマリアへの受胎告知を書いております。ところがこのヨセフへの天使のお告げっていうのは本当にこの少ないんですね。これは少ないうちの一つなんですが、フランシスコ・リッチという人が書いて、大変この見にくくなってしまって申し訳ないんですが、これはその一つであります。ここに本当はこのヨセフが横たわって寝ているんですが、これではよく見えませんが、こちらに天使ですね、そしてこちらにこうマリア様がいるんですが、その上に実は鳩、精霊のシンボルが書かれていて、そしてこの体内にイエス様が宿っての透けて描いているというですね、説明画のような、これは17世紀の絵でありますが、あんまり来ないわけなんですね。その教会学校や あるいはこのキリスト教幼稚園ではクリスマスの時に、大体この生誕劇を行うわけですけども、このマリアへの受胎告知の場面、天使ガブリエルが告げるという、これは必ずその場面はあるわけですけれども、ヨセフへのお告げの場面があるっていうのは私は見たことがないんですね。ですから、そういう意味では ヨセフへのお告げの出来事っていうのは大変地味であるわけです。まあ、なぜこんなにこの違うのかっていうことですが、まあ、多分これはやはり聖母マリア様にはかなわないというのがあるんでしょうし、まあ、男性の方であんまり縁にならないっていうこともあるのかもしれませんし、あれはもっと言うとこのヨセフがいなくてもイエス様は生まれることができたじゃないかと、まあ、聖霊によって宿ったわけですから、まあ、そういうこともあるのかななどと私は勝手に思っているわけであります。確かにこの母マリアが聖霊によってイエス様を身ごもったわけですから、まあ、ヨセフはじゃあ絶対に必要かっていえばそうじゃないわけですから、まあそういうことなのかなと私たちはこう思うわけです。まあ、じゃあなぜヨセフが出てくるのかといえば、それはアブラハム、まあ、もうすでに学んだわけですが、アブラハムの子孫でありダビデの子孫であるというこの神様の、まあ、約束の系図上でのことでヨセフが必要だったと、まあ、そう考えるわけですが、しかしダビデの子孫というのは考えてみればどんどんどんどんこう子孫というのは増えていくわけですから、それはまあそれこそ数えるの大変なほどいたでしょうから、必ずしもヨセフでなくてもよかったんじゃないかなんてこう思ったりするわけであります。しかし実はこの後ヨセフは目立たないんですけれども活躍しているんです。まあ、このマタイによる福音書を見ますとですね、この後のことになるんですが、まあ、ルカ福音書両方合わせて読みますと、まあ、マリアを身重になったマリアを守りながらベツレヘムまで旅をいたします。そしてそのベツレヘムで出産の時を迎えたマリアのために泊まれる宿を探して歩くわけです。これも大変だったと思うんですね。またヘロデ王がキリストを殺そうとする、そのことから守るためにマリアと幼子を連れてエジプトへ避難させるといった具合であります。で、これらは言うまでもなくマリアだけではどうにもならないことでありました。ですからヨセフはいわば縁の下の力持ちのような役割を果たすわけであります。さあ、そうしますとこの幼子イエス様とマリアを守るためにどんな人が必要なのか、屈強な戦いでも勝てるようなですね、体格の強い人なのか、あるいはこの頭のいい人なのか、あるいは口のうまいですね、世渡りの上手な人なのかと、まあいろいろこう思うわけですが、それはこの後を読んでいけば分かるわけですが、主の言葉に耳を傾け従う信仰を持った人であったわけであります。まあ、そういう人を神様は必要とされた。そしてヨセフはそういう人であったと、だからヨセフなんだっていうことがこう見えてくるわけです。さてヨセフは、まあ、聖書を見ていただくわけですが、マリアの婚約者であったわけです。ところが18節を見ますと、そのマリアが聖霊によって身ごもっていることが明らかになったと書かれています。まあ、実は私は今までですね、この聖霊によってという言葉はこの福音書を書いたマタイの説明の言葉であって、ヨセフが知ったのはマリアが身ごもったという事実だけを最初知ったんだとこう思っていたわけです。っていうのは20節を見ますと、夢の中に現れた天使によってヨセフは初めてマリアの妊娠が聖霊によるものであることを知ったように書かれているなとこう勝手に思っていたからであります。ところが先週ある教会員と立ち話をしておりましたら、マリアがヨセフに対してこの時聖霊によって身ごもったということを言ったんじゃないかってこうおっしゃるわけですね。まあ、確かにそうだな、言われてみれば婚約中だったんだからそれが普通だなとこう思ったわけであります。もちろん当時の婚約というのは現代のようなですね、恋人同士の、まあ、熱々のこの婚約中というのとはちょっと違うところがあるわけであります。 婚約というのは、このユダヤはですね、昔、日本との昔と似ているわけなんですが、結納金を渡すところまでそっくりなんですが、この婚約というのは多くの場合本人同士で決めるのではなくて親同士で決めることでありました。それも昔の日本と同じであります。結婚というのはですから、この本人同士の問題なんじゃなくて家同士の問題でありました。もちろん中には本人同士が好きになって結婚に婚約に至るという場合もあったわけですが、その時もお互いの親が認めなければ決して結婚はできなかったという時代であります。そして婚約中も今のように自由にデートして歩くということではなかったようであります。そういうことをこの考えたといたしましても、ヨセフは自分の預かり知らないところでマリアが身ごもったことを知ったわけですから、なぜマリアが身ごもったのかということを本人からあるいはマリアの親から聞いたに違いないと、こう思えるわけであります。その教会員の方が言った通りだなと改めて思ったわけであります。マリアの親を持ち出すとこれは聖書に全く出てこないわけですので、また余分な話になりますのでやめておきますが、いずれにいたしましても確かにヨセフはマリアが聖霊によって私は身ごもったということを聞いたのだろうと思ったわけであります。そう聞かされてヨセフはどうだったかということです。聖霊は神の霊でありますから神様によって身ごもったということになるわけです。そうしますとこのそんなことあるわけないじゃないかと思うのが普通でありましょう。自分の預かり知らないところで起こった出来事であります。誰か他の男と関係を持ったんじゃないかと普通考えるでありましょう。聖霊によって身ごもったと聞かされてヨセフはどうしたのであろうか。聖書ではですね19節になりますがこう書かれているわけです。夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したとこう書かれているわけです。でここでヨセフは正しい人であったと書いているわけです。でこの正しい人であったっていうのはこの場所では用いられている意味ではほぼ神を信じる人という意味です。いや神を信じるといえば当時のユダヤ人みんな神を信じてたんじゃないかとこう思うわけですが、いや本当に神を信じる人であったという意味であると言っていいでしょう。また表沙汰にするのを望まず、この表沙汰にするっていうのはどういうことかと言いますと、これは公の場に訴えるということであります。つまりこの姦通罪で訴えるわけです。ユダヤでは婚約は結婚したのと同様であるとみなされていましたから、婚約中でありながら他の男と関係したということは姦通罪となるわけです。そしてそれはどういう刑罰が与えられるかというと訴え出られた場合ですね、これは石打ちの死刑となるわけです。そのことはヨハネによる福音書の第8章の出来事がそのことを表しています。しかしヨセフは正しい人、神を信じる人であったので公にせず、つまり公に訴えることをせず婚約解消することとしたと、もうこう書かれているわけであります。さてこの結論に至るまでヨセフは相当悩んだと思います。それは20節にこのように考えているとと書かれているわけですが、この考えるというここで使われているギリシャ語の動詞にはですね、思い巡らすまたは思案するという意味があるんです。ですからこの相当悩んだんですね。当然といえば当然であります。 まあ、神を信じるからこそ悩んだわけです。まあ、神を信じる人は神を信じない人が悩まないようなことで悩むわけですね。神を信じない人は聖霊によって身ごもったなどということを聞かされてもそれは信じないに決まってるわけですから、ですからこれは誰か他の男と関係したんだろうということで公に訴える、裁判に訴えるわけで、そして石打ちの死刑にしてもらうでしょう。しかしヨセフは正しい人であった、神を信じる人であった、だから悩んだんです。聖霊によって身をもったってことは神様がそうなさったってことですから、これは人間の気持ちとしてはいろいろなこの怒りやですね、あるいは不信が渦巻くでしょうけれども、聖霊によってということになりましたら、ヨセフはそれは神様のなさった、神を信じる人であったから悩んだわけであります。相当悩んだ。また本当に聖霊によって身をもったことをヨセフがこの時まずマリアか親の言葉によって信じたといたしまして、それは自分はこのまま結婚していいんだろうか、非常に恐れ多いことではないだろうか、まあ、そういう思いもあったでありましょう。そういうことで密かに縁を切ろうと決心したという一応の結論に達したわけです。そうしますとその答えが神様によって夢の中で与えられたと聖書は記しているのであります。夢の中で天使が現れてヨセフに語ったと書かれているわけです。まあ、これがまた悩ましいところであるわけです。なぜ夢の中でなのか、聖書を見ますと神様のメッセージの伝えられ方というのはいろいろあるわけですが、この時は夢の中で天使が現れてと書かれています。なぜ夢の中か、おそらく今申し上げましたように起きている時はあれこれとヨセフは思い悩んでいて、まあそういうことで頭がいっぱいであったんじゃないか、当然ですが、しかしこの眠ってしまえば余分なことは考えません。初めて余分な思いがもうね静まるわけですから、静まるわけですね。そうして神の言葉がようやく聞こえてくる。私たちが神の言葉を聞くときもそうです。毎日ですから心を静かにして聖書を読み祈る時間というものがこれは必ず必要だと私は思うんです。まあ、それにいたしましてもこの夢というのはなんだかあやふやな感じがするわけです。まあ、それは20世紀初頭のオランダの精神科医有名なフロイトが夢判断という本を表したわけですが、まあ、それは有名ですが、まあ、夢というものがその人の潜在意識が反映されて、現れるものだと、まあ、そうフロイトは書くわけですが、まあ、現代人もそう考えるでありましょう。ですからこの夢の中に天使が出てきたとこを聞いて現代人である私たちはなんだかバカバカしいと考える、あるいは本人の潜在意識じゃないかと、まあ、いろいろこうまた余分なことを考えてしまうわけです。しかしですね、この私は、キリスト教とは全く無縁の環境で育ち、もちろん聖書も読んだことないし教会にも一度も行ったことがないという人で、ある日夢の中にイエス様が現れてキリスト信仰を導かれたという人を現に私は知っておりますので、このようなことがあると、まあ、単純に思うわけであります。とにかく神様はこの時夢を通してお語りになったというのであります。そしてその天使が告げたわけです。それが20節であります。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。主が、まあ、本当かなとかいろんなことを思ったかもしれないんですが、聖霊によって宿ったことを主が確認してくださったわけであります。それは確かだと。そして恐れずに妻マリアを迎え入れなさいと さらにその子をイエスと名付けなさいと御使いが命じたわけです。御使いのメッセージっていうのは聖書では神様のメッセージを天使がそのまま取り継ぐわけです。ですから主の言葉であるわけですね。イエス、ギリシャ語ではイエス、まあ、もっと言うとイエスースなんですが、これはヘブライ語ではヨシュアであります。ヨシュア、その名はの意味は主は救いという意味であります。まあ、これはユダヤ人にはありふれた名前ですね。ヨシュア記っていうのが旧約聖書にありますように、ユダヤ人にはありふれた名前でありますけれども、ここでは主の使いがそう名付けよとおっしゃったんですから、主がおっしゃったわけです。今言いました、その名の通り本当に主の救いがこの子を通して現れるからそうつけよと、こういうことに違いないわけです。本当に主は救いという言葉がことが現実となる、だからイエスと名付けなさいと。そしてその救いというのは何かと言いますと、それは21節にありますように、この子は自分の民を罪から救うことであると続けて言われている。ここにすでに救い主イエス様の行く道が示されているわけです。それは当時のユダヤ人は救い主というものを待望していたわけですが、多くの人はローマ帝国からの独立を目指す指導者としての救い主を期待していた。しかしそうではない。あるいはこの社会の変革を目指す革命家としての救い主を待望していた。しかしそれもそうではない。ここで語られているのは、この子は自分の民を罪から救うからであると語られている。つまり本当の人間の救いです。一人一人の一人一人の救いであります。それが罪から救うという、これからイエス様の物語を通して明らかにされるその意味、人間の本当の救い、そのために生まれてくると御使いは告げたのであります。ヨセフはこのことを聞いてただならぬ厳粛な気持ちを抱いたにありません。もちろん夢から起きてでありますけれども、つまり何か人間の救いがその子にかかっているような、そういう厳粛な気持ちを抱いたに違いない。恐れず妻マリアを迎え入れなさいと天の使いは言ったけども、恐れずどころか非常に恐れ多いことです。しかし御使いは恐れずマリアを妻として迎え入れなさいと命じた。それでヨセフは眠りから覚めると、命じられた通りマリアを妻として迎え入れたというんです。こうしてイエス様がお生まれになったと聖書は記しています。つまりヨセフは信じたんですね。そして神様に委ねたんです。すべてのこと、恐れ多い、とてつもないことかもしれない、夢の中、主を信じ、まあ、いろんな思いが錯綜したかもしれないんですが、すべて神様にお任せした。つまりイエス様がお生まれになるのにはマリアの信仰だけではなくヨセフの信仰も必要であったということであります。ヨセフは大工でありました。全くの一般庶民でありました。しかしここでわかることは、イエス様が来られるために神様が必要としている人は権力や地位や名誉のある人ということではなく、お金持ちであるとかそういう人であるわけでもなかったわけであります。神様が必要としているのは神を信じる人でありました。信仰によって選択をする人であったわけです。神は信じる人と共に働かれる方であります。23節に、乙女マリアが聖霊によって身ごもり、22節に、この乙女マリアが聖霊によって身ごもり男の子を産むという出来事は、主が 預言者を通して言われていたことが実現するためであったと書かれています。そして23節の言葉は旧約聖書のイザヤ書7章14節の預言の言葉であります。それがこの時成就したというんです。インマヌエル、インマヌエル、このヘブライ語は神は我々と共におられるという意味であります。この子によって生まれてくるイエス様によって私たちが救われ、神が共におられるという世界が始まるというんです。神が信じる人と共におられるんです。それはイエス様によってもたらされる。それをヨセフが信じた。ここから始まった。そしてイエス様が生まれになったと聖書は書いているわけです。神様、この私を救い、そして共におられるということになる。これは夢みたいな話でありましょうか。ヨセフは夢の中で主の天使が語った言葉を信じました。そして神の計画が進んでいったわけであります。それで私たちが読んでいる聖書、これも夢物語なんでしょうか。そう思う人もいるでしょう。しかしヨセフは信じたわけです。そして受け入れました。私たちの人生、これもあっという間であります。私も気がつけば60歳、まさに夢のように日々は過ぎていくわけです。しかしヨセフが信じたように、神の言葉を信じたとき、それは初めてこの現実といいますか、真実といいますか、リアルといいますか、確かにあるというこの世界へ招かれているわけであります。主が預言者を通して言われていたことが実現するんです。この私たち一人一人、この私のようなものにも、インマヌエル、主が、神が共におられるということになる。それは信じることから始まるんだと、今日の聖書はそのことを教えております。お祈りいたします。父なる神様、驚くべきことでございますけれども、ヨセフは何もかも主を信じて受け入れました。私たちは同じ御言葉を与えられています。そしてその夢の中でヨセフが御使いの言葉を信じたように、私たちがこの紙に書かれた主の御言葉を信じる、そのことへと招いておられます。どうかしよう、インマヌエル、主がこの私と共に歩んでくださる、この素晴らしき出来事が全ての人にとって真実であるように、どうぞあなたのお招きが全ての人の上にあることを信じて、私たちも取りなして祈るものであらしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。